ご理解第16節。無常の風は時を嫌わぬというが、金光大臣の道は無常の風が時を嫌うぞ。言うならば、金光大臣の言われることを、教えておられることを、確かに金光大臣は本当なことを教えてある。嘘を教えておられないということの実証者に私どもがならなければならない。同様に取り次ぎの教師もまた、金光大臣の教えをひたすらにいただき抜かせていただいて、金光大臣の言われる通りのおかげを実証していかねばならぬ。教えをひたすらにいただき抜かせていただいて、と師匠大坪宗一郎氏がおっしゃっておられます。どこにその教えをひたすらいただき抜くことができるようになるのか。信心とは教えを守り行ずることとも言えると思いますね。確かに願うということも大切ですね。おかげをいただくということもあります。そしてまた教えを守り行じるということがまた大切だと思いますね。この、何と言いますかね、信心の二つの柱があるとすれば、それは願うということであり、守るということであり、まあ、さらにもう一つあるとすれば、感謝をするというこの三つの柱になるかもしれませんね。願いとお礼と行じるということになりましょうかね。その信心とは教えを行じることだ、守ることだと、その教えを行じる上においての、まあやはり動機というものがありますね。何かをする、させていただく、そこには必ず何かしらの動機というものがあるものですね。まあ、衝動的に買い物をするといったような、衝動的に突発的に何かをしてしまうということも中にはありますけれども、そういう衝動的に推しを守るというものは長続きがしませんね。行き当たりばったりのその時だけです。ところがその信心の上での推しを行ずるということは、執念を持って行じなければならない、行じ貫かれなければならない。今日できて明日できない、あるいは昨日はできたけれども今日はできない、昨日は守って今日は守れていないといったようなことでは、とても神様のご信用をいただけれるとは思えませんね。教えを守るということは一回二回守るということではない、守り貫くことだと、いわばその教えに執念を持って取り組むということが大切なのですね。その教えに取り組む上において、大まかに三つの動機が挙げられますね。その教えを取り組む、なぜ取り組むのか、どうやったら取り組めるのか、大まかに三つあるように思います。その一つは、まあ一番手っ取り早いのはおかげが目当てですね。この教えを守れば、行じればおかげがいただけれる。例えば朝参りをしなさい、朝参りをしたらおかげがいただけれるよという、朝参りという身教えに取り組む。その向こうにはおかげというものがぶら下げられているからですね。我が心になりなさい、我が心におかげがあるよ、いわば 我が心になればおかげがいただけれるから我が心を目指そうとする。大きな心に大きなおかげ、豊かな心に豊かなおかげと教えていただく。そして大きなおかげをいただきたい、豊かなおかげをいただきたい。だからそのためには大きな心になろう、豊かな心になろうと、そのおかげがいただきたいから、いわば自分にとって好都合なご利益というのでしょうかね、そのことのためにお塩を行じるという動機が一つありますね。それが、これはまあ卑しい動機かもしれません。まあそれはそれで良いのですけれども、もう一つは、ただ単に親様が言われるから親様の言われる通りにするといういただき方がありますね。守り方ですね。そのあれは詩人様でしたか、その今日は傘を持っていかないでいいと言われるから傘を持っていかれなかった、途中で雨が降ってきた、仮装という人が現れた、しかし今日は傘を持っていかなくていいと言われたからいりませんと断って帰られたと。まあ傘に持たずに、まあ濡れて帰られたわけですね。でも家に着いてみると、濡れていたのはその上に羽織っていたものだけで、中は全然濡れていなかったといったような、これもちょっとおかげが匂わせてありますけれども、そういう親様が言われるからお塩を行じるということですね。いわば親の言いつけを守るということではないでしょうかね。ある意味教えというものが命令のようなものでするならば、上からの命令に従う、親様の命令に従うということでしょうね。これなどが気のある分からされたことですけれども、ある教会の修行生である間は、その修行生として教会長の教えを守る、これがある意味当然なことでしょうからね。教えをもし教会修行で守らないというようなことであれば、破門ということにもなるのでしょうから、教会修行をしている間は教会長の言うことを守る、そこの教えを守るというのがある意味一つの当然としてあるわけですね。ところが、ですからその教会修行をしている間は教会長の教えを、なるほど、守ろうとする、努める。ところが、いわゆるこれは親様が言われるから、師匠が言われるから守るという、言われるからするという世界ですね。ところが、ひとたび教会修行がいわば卒業して、自分の教会を持つ、自らが教会長になった、その時にはもう上から言われることがないわけですから、もうかつての教会長が教えてくれたことを守らなくなることが往々にしてありますね。我が天下になるわけですから、もう守る必要がない、自分の思い通りにしてよいと思い、自分の思い通りにする、教会修行をしていた間は教えをいただき、その教えに取り組んできたけれども、一旦卒業して布教の現場に立ったら、もう自分の流儀で自分の良いようにする、師匠から習った教えはもう忘れてしまうというのか、横に置いてしまうという生き方ですね。まあ往々にしてありますね。と、もう一つ大切なことがあります。それは恩義です。恩を感じる、その恩ある人の一言としてその教えに取り組むということですね。 これなどはよく教祖様の時代にない命を助けられた、九死に一生のおかげをいただいたという方たちがお道の教師としてより人を助けるお働きをしておられますね。教祖様からそれこそ九死に一生のおかげをいただいた、それでどこそこで人を助けてくれと頼まれる、そしてそこでいわば人助けの御用に当たられる、それはご恩返しですね。教祖様への恩、神様から助けられた、教祖様から助けていただいたというその恩です。おかげを感じる、その恩に報いる、いわゆる信恩報謝の一つとしてその教えを守り行じる、恩ある人の一言だからそれを守り貫くということですね。実はその恩に報いるために教えを守り行ずる、あるいは人助けの御用にも神様のお役にも立たせていただきたいという心が湧いてこなければ、教えを行じることを貫くことがなかなかできませんね。命令だから、教会長から言われたから、親の言いつけだからするというものでは自我が芽生えてきたら言いつけを忘れてしまいます。また自分にとって利益になるから守るということでは、友情のところになると、ああもうこんな痛い目をしてまでおかげはいらない、もうこんなに苦しいならもうおかげはいらないという世界が現れます。どういう中にあっても教えを行じ貫くことができる、その貫くことができる原動力となるものはやはり信恩報謝の信心に至った時ですね。親の恩に報いたい、神様のご恩に、師匠のご恩に報いたいという動機があっての教えを行じる、そこに至った時に初めて執念を持って行じることができるようになりますね。ためには恩を感じる、神の大恩を知る、師匠の大恩を知るということがいるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。